OK。はい。今日はね、特に、ルカの2章の 8節から20節を、見ていきたいと思いますけど、12月入ってから、これ怖い。12月入ってから、ね、イエス様が生まれたことにまつわる話、ずっと読んできました。で、先週、いよいよ、先週何が起こったのかね、覚えとる？先週どうなった？先週来とった人、先週
やっとベツレヘムに着いた。
ベツレヘムに着いた。そしてベツレヘムで何があった？みんな教えてくれ。
イエス様が生まれた。
ピンポンピンポンピンポン。あとでロッキーがハイファイブをしてあげます。イエス様生まれたんよね。イエス様は、誰と誰の間に生まれたんですか？マリアとヨセフよね。でも二人の間の赤ちゃんやったの？違いますね。違います。じゃあイエス様はどうやってマリアのお腹に宿ったんですか？神様ね。神様がどうやって宿したか書いてあったね。
精霊
神様とか精霊とかいろいろ出てきました。そしてイエス様って出てきたよね。でなんとさっき、後期が読んでくれたところに書いてありました。神様には3つの人格があるというふうにえらい難しい言葉で書いてあったけど、要は神様3つの部分がありますよ、ね、でここに全部出てきてました、ね、天のお父さん神様、そして、イエス様赤ちゃん、そして神様の力である精霊様の力で宿ったよというふうに出てきたよね。すごいよね。みんな勢ぞろいでしたね。で、先週いよいよ生まれたよっていう話をしました。で赤ちゃんイエス様生まれたのはどうやったんかね。立派な病院で生まれたんかね。どうやった？
馬小屋
でみんな生まれた人いますか？この中におらんよね。多分おらんよね。だいたい今だったらお医者さんのところか、お家か、そういうまあそういうことが多いよね、ほとんどの場合ね。で、ところがイエス様は馬小屋で生まれた。なんで馬小屋で生まれたんやったかね。泊まる場所が
なか
ったんよね。あれ不思議よね。普通さね、泊まる場所あっても良さそうなもんやけど、この時はなかった。それで先週は、その話をしましたね。で今週はその続きです。その後すぐ起こった出来事です。で今週の話は、このイエス様が生まれたよっていう知らせがね、伝わった最初にこの知らせを聞いた人たちの話やったね。これ誰たちやった？誰がこの話最初に聞いたんかね。羊飼いよね。みんなよ知っとね。やっぱねすごいわ。で羊飼いが聞きました。で羊飼いっていうのはみんなどんな人たちか知ってますか？どんな人たち？貧しい人、羊を世話する人、
位が低い、
うん、
羊を守る、
うんうん、他にありますか？ないですか？どんどん言っていいよ。ないかな。羊のお世話をする、羊を守る人たち、だから羊飼いって言いますね。当たり前ですね。で、位が低いとか貧しいっていうふうに今言ってくれました。でその通りなんです。でユダヤの昔の時代は羊のお世話をする人は町の人から見たら、 あいつらなんかちょっとね、俺たちよりも下みたいな、そういうふうに見られてました。であの動物ね、なんか羊とか世話して、ね、臭いし汚いし、いつも外で、ね、寒かったり暑かったりする大変な仕事で、ね、ちょっとあいつらちょっと俺たちと違うよなみたいな感じで、町の人から思われとったんよね。だからあんまり、町の人は羊飼いを見ても「あこんにちは」とか言ってお話をしたりはしませんでした。でみんなからそんな風に「あいつら」っていう風にちょっとこう白い目で見られるような感じの人たちだった。ところがイエス様が生まれたよっていう知らせを一番に聞いたのがこの羊飼いたちです。これみんなどう思う？どう思うかね。
すごい。
なんですごい？
だって
だって普通はありえないことだから。
普通はありえないこと、うん、いいですね。他にありますか。これみんなどう思いますか。イエス様が生まれた知らせを初めて聞いたのが羊飼いだって。これどう思う。
びっくり。
びっくり。なんでびっくり。
一番貧しい人は忘れられてない。
あー、なるほどね。一番貧しい人なのに忘れられてなくて、一番最初にこの知らせを聞いたよっていうことですね。はい、その通りですね。一番貧しい。だからイエス様が生まれたことに関しては、ね、すごいよね。イエス様は王様やろ。みんな王様です。そしてこの世界を救う、ね、みんな人間神様なんかいらんって言って自分勝手な道を歩いてる。自分勝手にやってる。こいつはいいやつとかこいつは悪いやつとか勝手に決めながら、ね、勝手な生き方をしてる人間の、その神様にいらんとか言った、それを救うために来てくれた王様ですね。それなのに、っていうかそれだからこそ、ね、一番貧しい、一番位が低い、そういう人のところに初めにこのニュースが行ったんだと思います。だって偉い人だけ行ったら、じゃあ偉い人だけ来てくださいみたいな感じじゃない。そうやろ。本当にみんな来てほしいならあんまり偉いと思われてない人のところに最初に伝えた方がいいよね。だからイエス様のお知らせは最初に羊飼いのところに行きました。で、羊飼いはどうした。それを聞いて
信じた。
信じたんよね。信じた。で、信じて、そうですか、じゃあその通りなんですね、信じますって言ってそのまんましとったのかね。違うよね。どうした。ベツレヘムに探し行ったんよね。すごいやろ。だってさ、このお知らせみんなすごいよ。ちょっと想像してみて。まずさ、天使がいきなりさ、うわっ来たらさ、どう思うよ。真っ暗な、寒い空の下で野宿しとっただけ、外におったんやろこの人たち。そしたらいきなり天がバッて明るくなってよ、ね、天使が来た。みんなやったらどうする。こんなん、もしこんなことがあったらびっくりするよね。逃げる。
もしかしたら寝とるかも。
逃げ、寝とる
かも。
寝とるかもしれんね。
かも。
で、しかもね、天使が一人だけお知らせに来てくれたんじゃなくて、その後おびただしい天の軍勢って書いてました。軍勢地、あんまり聞いたことないかもしれないけど、もううわーちいっぱいおる天使がまた現れた。今度は一人だけじゃない、もう空中が昼みたいに明るくなるぐらいうわーって天使がやってきて、ね、しかも明るくなったって書いとったよね。で、みんな神様を褒めたたえまくる歌を歌ったそうですよ。天使の歌。天使の歌聞いてみたくない。ちょっと
聞いてみたい。
ね、聞いてみたいよね。ロッキーも聞いてみたいです、ね、今グローリアとかで歌ったけど、あんな感じだったのかな、それとももっと違うかな、ね、そういう風にものすごい勢いでお知らせがあった後に羊飼いは信じたんですよ。これ絶対本当やろ、ちょっとこの赤ちゃん探し行こうやって言って、みんなですぐに立ち上がって行きました、ね、だからイエス様の知らせを聞いた人、ね、どうするか。羊飼いたちは信じました。そしてじゃあその赤ちゃんに会いに行こうやって言って会いに行きました。じゃあみんなはどうしますか。2000年経った今でもみんなにイエス様生まれたんですよ、ね、みんな人間は、ね、作り主の神様を忘れてっていうか、神様をほったらかして自分勝手な生き方してますよ。そのせいで、ね、他の人を傷つけたり自分を傷つけたり周りを傷つけたりしてますよ。でもイエス様がその状態からみんなを救い出すために来てくれたよ、うん、さあみんなどうしますかっていう問いかけ、ね、クエスチョン聞いてくれてます。だからクリスマスは答える時なんです、ね、答える時、わかる、自分の答えを出す時です、ね、まあイエス様来てくれたかなんか知らんけど、まあ、いいよ分からんし、まあいいわっていう答えもあるかもしれない。でもイエス様来てくれたんなら、それが本当なら僕も知りたい、私も知りたい、ね、ちょっと知ってみたい、ね、イエス様生きてるだったら会ってみたい、そういうふうに思うことも一つの答え。みんなどうしますか、クリスマスに問いかけられています。そして羊飼いたちはイエス様を探しに行ってどうなった。見つけたんよね。見つけたやろ。すごくない。だってこの人だからさ、あんまり街に行かんのよ。普段野原ばっかおるよ。だって羊の世話せないけんけんさ。でその羊飼いたちがベツレヘムに行ったちゅうとこでまずすごい。しかもベツレヘムの町のイエス様とヨセフとマリアがおったその場所を見つけたっちゅうのもまたすごくない。これ すごいやろ。これ実はですね、今みたいに Google マップスを開いてね、ルート案内を開始しますとかそんなにないんばい。ね、500m 先左方向ですとそんなないよ。そんなんじゃなくて、どこにおるか分からん。とにかく赤ちゃんが生まれて布にくるまれて貝羽桶に寝とる赤ちゃんがいますよ、それが印ですよって、ただそれだけを頼りに探して回ったんです、この人たち。ね、だから簡単やったと思う、すぐ見つかったと思う人どうかな。じゃあなかなか見つからんで、いろんな人に尋ね歩いてやっと見つかったと思う人、
はい、
あ、やっぱそうよね、多分そう、ロッキーも多分そうやないかなと思います。ね、だからイエス様に、ね、会うためにはちょっと、ね、ただ椅子に座ったままヘローってしと、それだけではダメかもしれん。やっぱ自分立ち上がって探し行かないけんかもしれん。でもですよ、嬉しいのは神様からこの聖書っていうのが俺たちには送られてます。だから聖書を読んだらイエス様のことが分かることして書いてある、ね、だから俺たちはこの羊飼いたちよりももっと簡単にイエス様を見つけることができます、ね、嬉しいよね。そしてその羊飼いイエス様を見つけた後どうしたんですか。どうした、お家帰った、帰った、うん、帰ったけど、その途中で神様を褒めて与えたんよね。そして他にどんなことしたんかね。マリアとヨセフに何か言ったかね、覚えてないかな。そう、拝んだね、イエス様拝んで、そしてその後マリアとヨセフに、いや実は天使がいきなり空に現れてこの通りのことを教えてくれたんですよ、これを探してきたら本当におったけん、もう相当びっくりした、もうキャーチ今大音なんですよって言って、うわー喋ったと思うよね。で、ヨセフとマリア、そうなんすかって言ってすっごいびっくりして、しかもマリアはこのことを全部心に直し込んどったよって書いてますね。で、そんな風にイエス様に会ったっていう人は必ず感動するんです。イエス様は何でかっていうと、それまで見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないことを用意してくれるから、ね、で一番大きいのはそれまで俺たちが知らなかった生き方を教えてくれる、そして体験させてくれる、だからすごい。そして帰りにこの人たちは神様を褒めたたえまくりながら帰っていったって書いてあるよね。今度はイエス様に会った人たちは神様を褒めたたえる人になる、つまり今までとは違う人になるよ、今までは神様なんか知らん、そんなのもう別にどうでもいい、俺好きなように生きていくしって言った、ところがイエス様に会ったら今度は神様、俺の作り主、神様やったんや、この神様がこの俺の命を全部用意してくれた、そして全部出来事を用意してくれた、うわすっげえ、ちょっとあんたも聞いてっちゃって言ってですね、そこら辺の人に伝えるようになったって書いとるよね。そういう風にさっき言ったようにクリスマスはね、イエス様来てくれたよ、あなたどうしますかって答える時期でもあります。でもそれと一緒にイエス様を知った人は今度はイエス様を他の人にもシェアしていく、ちょっと聞いてっちゃう、イエス様知っとるって言ってですね、シェアしていく、そういう時期でもあるよね。でもさ、イエス様が生きとるのってクリスマスだけですか。違うよね、いつ生きとるのイエス様って。
毎日、
毎日よね、365日、時々366日あるけどね。で、毎日生きてる、だから俺たちイエス様を信じる人は毎日イエス様を体験してイエス様を味わってイエス様を知って、そして毎日イエス様をシェアしていけますよっていうのがクリスマスのメッセージです、ね、だから俺たちはクリスマスお祝いするんですね。嬉しいよね、クリスマス嬉しいよね、みんな嬉しい人嬉しいよね、嬉しい、なんでか、イエス様が生きてるからです、ただ生まれたからだけじゃない、今生きてるから嬉しいんです、ね、この1年今日から始まる、今日からっていうかこれから始まる1年もね、イエス様をもっと知って、そしてもっとシェアしていけたらいいなと思います。すごい不思議なことにクリスマスは12月25日ね、明日です。で、21日、この間21日何の日だったか知ってますかみんな。あー惜しいな、冬至っていう日だった。で、冬至っていうのは1年間の中で昼間の時間が一番短い時間ね、一番短い時間で、22日23、24、25、ちょうど3日目ぐらい、冬至一番夜が長い日ね、それから3日4日ぐらいした時にイエス様の誕生日をお祝いするんですね。これさっきね、シャワーしながら不思議だなと思ったんです。 なんでかって言ったら、イエス様が十字架で死んで何日目に復活した？
3日目。
そうやろ。そしたらさ、イエス様が十字架で死んだ時にもう全地は暗くなりって書いてあったでしょ。だから真っ暗になったんですよ。つまり世の光が死んでしまったよっていうことになってしまった。ところがその3日後ぐらいにイエス様が復活したでしょ。でちょうどこの冬至で 1年で一番暗い日から3日ぐらいした時にまたクリスマスをお祝いする。あ、これって偶然じゃないんじゃないかなとか思いながら、ロッキーは一人でシャワーの中で感動してました。別にシャワーじゃなくてもいいんだけど、とにかくこの1年も毎日イエス様のことを知る、ね、聖書を読む、そしてイエス様とお話をしてお祈りする、ね、そしてみんなでイエス様をシェアする、イエス様を知らない人にもシェアする、その、歩き方を続けていきたいな。そしてイエス様をもっと知って、イエス様のことで感動しまくって、どんどん作り変えられていきたいなと思います。みんなもそう思いますか？
ア
メン。じゃあ最後お祈りして、もう一曲賛美して終わりにしたいと思います。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。クリスマスの時に生まれてくれてありがとうございます。今日は羊飼いが初めてその知らせを聞いたっていうことを読みました。本当に偉い人じゃなくて、一番みんなから偉くないと思われていた、そんな人のところにイエス様が生まれたニュースが一番に伝えられたこと、本当に嬉しいです。どんな人にもイエス様の生まれたことは大きな喜びの知らせなんだということがよくわかります。そしてその知らせを聞いた羊飼いたちはそれを信じて、じゃあ探しに行こう、すぐ出かけました。私たちももっともっとイエス様を知らない人は今から、そしてイエス様を知ってると思っている人はもっともっとイエス様を知るために出かけていくことができますように助けてください。そしてまた羊飼いたちはイエス様を見つけて、イエス様を拝み、そして帰りにはその嬉しさのあまりイエス様を褒めたたえ、神様を褒めたたえながら帰っていったとあります。私たちもイエス様に出会った喜びを本当に溢れさせて、周りの人たちとイエス様をシェアすることができるように助けてください。何よりもまず自分がその喜びで溢れることができますように、作り変えられている嬉しさで溢れまくることができるように、イエス様は俺たちを満たしてください。これからの1年間もイエス様が用意してくれたいろんな出来事を通して、もっとイエス様を知って、イエス様を味わって、そしてイエス様を信じ、またイエス様をシェアしていくことができるように私たちを助けてください。この時間を心から感謝します。そして心から今日イエス様のお誕生をお祝いします。メリークリスマス。このお祈りを感謝してイエス様の名前でお祈りします。じゃあもう一曲賛美しましょう。